イザヤ書9章6節と7節。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とは増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今より後とこしえに公平と正義とをもってこれを立て、これを保たれる。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。でイザヤ書の9章6節7節で、救い主は4つのお名前で呼ばれていますね。霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君というわけです。この中で一番わかりにくいのが、今日取り上げますとこしえの父だろうと思います。救い主イエス・キリストは神の御子です。なのになぜここで父と呼ばれるのでしょうか。父なる神様が父と呼ばれる、まあこれはわかるんですけれども、なぜ御子イエス様まで父と呼ばれるのか、ちょっとコンフューズングですよね。で、今回はここで言う父という言葉にはどんな意味があるのか、どんな意味で使われているのか、しかもとこしえのとありますけれども、とこしえの父と呼ばれているのにはどんな意味がそこに含まれているんだろうか、そんなことを学びまして、この御言葉の中にありますメッセージを聞き取りたいと、そう思います。で、ガリレオ・ガリレイは天文学の父と呼ばれますね。それからデカルトは哲学の父、バッハは音楽の父です。で、そこで言われている父というのは、それぞれの分野で今までになかった新しいものを生み出した人という意味です。それによってその後の学問芸術の発展の基礎を作りました。で、救い主が父と呼ばれるのも同じような意味でしょうね。救い主はそれまでになかった新しいものを生み出したのです。では救い主イエス・キリストは私たちのために何を生み出してくださったのでしょうか。第一に救いです。一般にイエス・キリストはキリスト教という宗教の教祖、それを作った人と思われていますが、そうではありません。宗教といってももちろんいろいろありますが、本来の宗教というものは何かといえば、それは救いを探求していく人間の努力だと言っていいでしょうね。どうしたら人はさまざまな苦しみ、不安を乗り越えて幸いや平安を得ることができるんだろうか。真理、永遠の命はどこにあるのか。それを人間の側から探し求める努力、それが宗教でしょう。ですから宗教そのものには救いはないわけですね。それは救いを探し求めるのに役には立ちますが、それが救う人を救うわけではないわけです。宗教は真理への道案内ですけれども、そこに真理そのもの、道そのものがあるわけではありません。ただ一つの道、真理、命はイエス・キリスト。イエス・キリストはこうやったら救われますよ、ああやったら永遠の命を得られますよ、という宗教の法則といいましょうか、方法というものを自分で編み出して、それを人に伝授したというわけではないのです。そうではなくって、ご自分の命をかけて私たちのために救いを成し遂げてくださった。それを私たちが信仰によってただ無償で受け取ることのできるギフトとして備えてくださったイエス・キリストご自身が救いであり、イエス・キリストは救いの創始者、 救いを生み出してくださったお方なのです。第二に、イエス・キリストは信仰というものを生んでくださいました。イエス・キリストが生み出してくださったこの救いというものは、信仰によってしか受け取ることができませんね。で、私たちが間違いなく救われるためには、救いに至る信仰を持つ必要があります。正しい信仰を持つ必要がある。どこから学ぶんでしょうか？その信仰の模範が必要です。もちろんそれは、旧約聖書、新約聖書、初代教会、その後の歴史の中に、たくさんのクリスチャン信仰者の中に見ることができるんですけれども、信仰者といえども、弱さ失敗があります。完全ではありません。だから、その一人の人から全部、その人のことを全部見習うというわけにはいかないわけですね。そこでイエス・キリストは、一人の信仰者として地上に来てくださいました。で、私たちに信仰とは何かということを身をもって示してくださったのです。本当はイエス・キリストは私が信じるお方、信仰の対象。なのに、イエス・キリストは父なる神に完全に信頼し、その御心を成し遂げる完璧な信仰者として地上に来てくださった。私たちのお手本になり、私たちの先駆者になってくださったのです。このイエス・キリストを通して、私たちも信仰をいただき、それを養っていただけるのです。聖書はイエス・キリストを信仰の創始者とも言っています。信仰もまたイエス・キリストから来るのです。第三に、イエス・キリストは神の国を生み出してくださいました。イザヤ書をはじめとしまして、旧約聖書は救い主が王として来られる、地上に神の国を打ち立てるとそう予言しています。イエス・キリストが宣教を始められた時の第一声、それは時が満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよ。そうですね。神の国、御国の福音を述べ伝えられたのです。イエス・キリストは、まず人々の心の中に神の国を生み出されました。イエス様が語る福音を聞いて信じた人々は、その神の国、神の愛と恵みの支配を心に受け入れ、そうして、神の国の喜びに生きたのです。それを味わうことができた。皆さんもイエス様を信じたときに、神様の愛、喜び、平安、そういう支配を心に受けたじゃないですか。同じ喜びを味わったのではなかったでしょうか。国を独立に導いたり、新しい体制へと改革した人たちは、独立の父とか建国の父と呼ばれますね。で、インドではガンディーが独立の父と呼ばれています。アメリカでは独立戦争に関わった人々、まあジョージ・ワシントンが一番尊敬されますが、でもその他の多くの人たちも建国の父たちと呼ばれるわけです。で、昨年亡くなりました南アフリカのネルソン・マンデラ元首相もアフリカの父と呼ばれました。救い主が父と呼ばれていますのは、建国の父という意味でもあるのです。神様の国を生み出してくださったお方、信じる者たちを御国の民としてくださったお方、そのご自分の民を養い、守り、導いてくださるお方だからです。どこの国でも建国の父は最大級の栄誉を持って称えられます。人々から敬愛されています。それはその人たちがその国の独立ですとか改革のために本当に自分の命の危険も顧みなかったからです。自らを犠牲にして働いたからですね。ガンディは非暴力を唱えました。でも不買運動などをいたしまして、インドを圧迫した国への不服従ですね、レジスタンスというものを貫き通したのです。 そのために何度も彼は投獄されています。やっとインドが独立を果たしたんですが、パキスタンが分離してしまう。そのことでガンディは暗殺されています。ネルソン・マンデラ大統領はアパルトヘイトっていう人種隔離政策、それに反対した。その運動に参加したためになんと27年間も投獄されていました。獄中で結核に侵され、強制労働のために目を痛めています。それでも彼は自らの信念を曲げずに、ついに南アフリカを全ての民族が平等に参政権を持つ、そういう国へと導くことができたんです。イエス・キリストはそれと同じように、いいえ、それ以上に自らを犠牲として捧げ、神の国を始めてくださった。それを打ち立ててくださったのです。建国の父たちに大きな栄誉が与えられるのなら、御国の創始者であり、その王であるお方に、どれほどの栄誉、栄光、賛美、また愛が捧げられなければならないでしょうか。聖書をひもどきますと、天では、ほふられた子羊こそは、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい。そういう賛美が絶え間なく捧げられているのです。先ほどの賛美歌の中にも、天で絶え間のない賛美がある。神に栄光あれという賛美があるわけでしょう。そう歌われていましたね。そのように私たちもこの全世界の救い主を心の底から大いに褒めたたえたいとそう思うのです。さて、第二に、この父が永遠の父、とこしえの父と呼ばれるのはなぜかというのをご一緒に考えてみましょう。それは救い主ご自身がまず永遠のお方であるからですね。そしてその救い主の救いも永遠に変わらないから。そしてその救いをもたらした救い主の愛が何よりも永遠に変わらないということです。独立の父、建国の父と呼ばれた人たちは、たとえ後世まで長くその功績が称えられましても、その人たち自身は世を去っていく。もう一度ジョージ・ワシントンがいてくれたらいいのに、もう一度リンカンがいてくれたらいいのにと思っても、そういうわけにはいかないのです。イエス・キリストは、しかしながら十字架の後、よみがえられて、今生きていらっしゃいます。今も変わらず人々を救い続け、このイエス様が始めてくださったご自分のこの神の御国を完成へと導いてくださっているのです。聖書が言うように、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがないお方です。ですからイエス・キリストの救いも永遠の救いです。救い、また救われる方法、時代によってそれは変わるものではありません。信仰を持ってイエス・キリストに来る者は救われる。これは永遠に変わらないのです。永遠に変わらない救い主が、永遠に変わらない救いを、永遠に変わらない言葉によって保証してくださっている。これ以上に確かなものはありません。永遠の父と呼ばれているこの救い主イエス・キリストへの信頼によって、私たちの救いをさらに確かなものにしていきたいとそう思います。この世は常に移り変わります。人の愛もそうですね。聖書はこのようにいつまでも存続するものは信仰と希望と愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは愛である、そう教えているんですけれども、でもここで言われている愛というのは、神が私たちを愛してくださる愛です。私たちが神を愛する愛です。また神にあって互いに愛し合う愛です。 この神の愛によって支えられていない愛は、残念ながら、それがどんなに一時的に熱いものであったとしても、脆いものです。移り変わっていくものです。あんなに愛し合っていた夫婦が、あんなに仲の良かった兄弟、姉妹が、あんなに信頼し合っていた親友が、互いに対立する、いがみ合う、罵り合う、そんな悲しい出来事が、私たちの身の回りにいくらでもあります。しかしこの世がどんなに移り変わっても、救い主は永遠のお方です。その愛は決して変わることがないのです。で、ヘブル語の永遠という言葉には、時代から時代へという意味がありまして、救い主が永遠の父と呼ばれますときに、それは過去においても、現在においても、未来においても、救い主はいつでも父であり続けてくださるという意味なんですね。ヘブライ語的に言えば、永遠の父はいつでもの父ということができます。いつでもの父。それは、ルカ15章の放蕩息子の父親の姿の中に見事に描かれています。息子は父親に生前贈与を願い出ました。息子はお金を手にしますと家を飛び出して遠い国に出かけます。毎日遊びほうけていまして、父親から得たお金を湯水のように使い果たしてしまいました。悪いことにその国に飢饉が起こります。息子はたちまち食べるものにこと書くようになります。息子はどん底まで落ちて、やっと目が覚めました。父親のところに帰ろう。今さら息子ですとは言えないから、雇い人の一人にしてもらおう。そう意を決しまして、立ち上がって父親の家に向かいました。父親の方といえば、毎日息子のことが気がかりでなりません。夕暮れになりますと家を出まして、息子が飛び出していったその道を眺めていました。そこにボロ布をまとい、裸足でとぼとぼと歩いてくる一人の人がやってきます。息子は変わり果てた姿になっていたのです。でも父親はそれが息子であるということがわかりまして、自分の方から走り寄って息子を抱きしめて家に迎えました。この息子は小さくて可愛い時、その父親はもちろん、ああ我が子よと言って可愛がったでしょうね。親にまだ従順だった若い頃には、この父親はまさに彼の父親でありました。でもそれだけではないのです。息子が財産を奪い取るようにして家を飛び出した時も、この父親はこの息子の父親であり続けました。あんな奴は俺の息子でも何でもない。そう言って父親であることをやめなかったのです。遠い国で遊びほうけているという噂を聞いた時も、この父親は息子の父親でした。息子が乞食同然の姿になって帰ってきた時も、彼は息子の父親でした。放蕩息子の父親は、息子がどんな状態になっていた時も、ずっと息子の父親だったのです。放蕩息子の父親、父なる神様を表しています。神様は私たちの状態が、たとえどんなであろうと、私たちの父であり続けてくださるのです。神様はこの変わらない愛をご自分のためにずっと示してこられました。イザヤ書46:3-4。ヤコブの家よ、イスラエルの家の残ったすべてのものよ、生まれ出た時から私に追われ、胎を出た時から私に持ち運ばれたものよ、私に聞け。私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ必ず老い、持ち運びかつ救う。次のイザヤの54:8では、怒りがあふれて、ほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、 永遠に変わらぬ愛をもってあなたを憐れむ。そしてその次、エレミア 31-3。私は限りなき愛をもってあなたを愛している。それゆえ私は絶えずあなたに真実を尽くしてきた。救い主はこの永遠の神様の愛によって世に使わされたお方です。御子は父なる神様の愛の心そのものです。この神様の愛、変わらない愛、それはイエス・キリストを通して私たちに伝えられています。分け与えられています。イエス・キリストは言われました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。いつも。私たちが順調な時、私たちが従順な時だけではありません。苦しみの日も、失敗の日も、主は私と共にいてくださる。で、今年も様々な事件が世界中で起こりました。でも中でも大きな話題になったのが、韓国のセオル号が転覆沈没したあの痛ましい事件でしたね。その時に、船長をはじめとして、乗務員の一部がですね、乗客のふりをして船から脱出した。まあそれが、みんなから大きな非難の的になっています。まあもちろんそんな中でも他の人を救うために自分が犠牲になった。まあ高校生を含めてそういう人たちが大勢いましたね。それは素晴らしいことだと思います。誠実な一人の人によって多くの人が救われるということもありました、あれば、不誠実な一人の人によって逆に多くの人が命を落としてしまうということもあるんです。で、この船長は都合のいい時は船長だって偉そばっていました。でも事故が起こって大変なことになって都合が悪くなると、もう自分の服を脱ぎ捨てて私船長ではありませんと言って自分の命を救おうとしたわけでしょ。でも皆さん、私たちの救い主は違います。いつどんな状況の中でも私たちの救い主であり続けてくださるのです。変わらない愛で私たちを愛し通してくださるのです。この救い主に私たちが結ばれるとき、私たちの人生、日常の営みが永遠につながるものになります。いつまでも残るものになります。永遠。それは救われる以前の私たちにはなかったものです。しかし、永遠の救い主イエス・キリストによって永遠の救い、永遠の命を受けたとき、永遠が私たちのものになりました。いつまでも存続するものは信仰、希望、愛。救い主に信頼し、救い主を待ち望み、救い主を愛する人生。それは過ぎ去っていく儚い人生ではありません。永遠につながります。永遠を目指して生きる人生になる。悔いのない人生になるのです。救い主が永遠の父と呼ばれているそのことの中にはこういうメッセージがあると思います。この救い主によってさらに確かで意味のある人生へと歩み出していきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたは御子イエス・キリストによって私たちに永遠を示してくださいました。永遠に向かって生きるために、信じる者に永遠の命を与えてくださいました。クリスマスを迎えるこの喜びの日に、私たちの霊をあなたの永遠の愛で満たしてください。救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。